お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望みに導いてください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、最初に1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈りです。祈りが聞かれるポイントの一つに、心から願っているかというポイントがあります。神様、今日一日あなたの導かれる通りに歩ませてくださいと口でお祈りするとします。しかし心の中では、今日は天気が悪いし、お家の中で寝っ転がって映画でも見ようと心の中では決めています。口では神様が導かれるようにとお祈りしているのに、心の中ではもうすでに自分でやることを決めている。要するに、お祈りしている内容を心から願っていないのです。これでは祈りが聞かれません。お祈りするときに、私たちが心からそのお祈りを願っているかどうかというのは大切なポイントの一つです。皆さん、お祈りするときは心からそのお祈りを願っているかどうかチェックしてくださいね。そうした方がいいと分かっているのに心から願えないときは、その願いさえ神様に求めるといいですよ。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。ですね、今日は祈りということで、出てきましたけれど、クリスチャンのですね、特権の一つにこの祈りがあるんですね。そして、これは私たちの歩みの中で大きな助けとなります。そして、この祈りをですね、ちゃんと用いるか用いないかによって、私たちの、ね、人生も大きく変わってくるということを、ぜひ覚えておいてください。で、祈るときにですね、確かに本当にこの心から願って祈るときにこの主が働かれる、また主の手があるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、祈りを持って受ける恵みっていうのはですね、非常に大きいっていうことをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてその大きなポイントがね、願いなんですけれど、クリスチャンの中にあってもね、祈りは答えられない、祈りはなかなか聞かれないと思ってですね、なかなかその否定的に思ってしまう方々っていうのはたくさんいます。で、その大きなポイントといいますか、聞かれない、一つの大きなポイントはですね、やはりその心から願ってないということがあるんですね。どうせ聞かれないだろうとか、そういうふうに思いながら祈っていると、先ほどあったように神様が、ね、心を見ておられますから、それが聞かれないということが出てくるわけですね。ですから、願いを持って祈るというのは、祈りの大きなポイントになってきます。で、以前ですね、非常に面白いことがあったんですね。本当に神様だなって思うことがありました。で、それはですね、ニューヨークにいるときに、礼拝に行くときに、今日も雨が降ってますけれど、ニューヨークにいるときもね、礼拝場所まで家からゴロゴロを弾いてギターを持ってですね、こう歩いて15分か20分行ってたんですね。で、そのときにですね、やはり雨が降られると、ギターを担いでゴロゴロ持っていくと傘をさせないんですね。だから、これはまず結構降りそうな気配だったんですね。で、今アプリでアメッシュとかいろいろありますけれど、雨雲がね、こうだんだん動いていく様子っていうのが、当時から、iPhone はその当時ありませんでしたけれど、パソコンで見れたんですね。で、見てると、ちょうど我々が行く時間に大雨が降りそうだなっていう感じになってきたわけですね。で、その時にですね、やはり降ってもらっては困るっていう願いを持ってですね、で、なんとか我々が行く時は降りませんようにって言ってですね、必死に祈ったんです。で、マンハッタンっていうのはですね、こういう形してて、で、こっちにニュージャージーっていうのがあって、ここにハドソン川があって、こっちにイーストリバーっていうのがあるんですね。 それで、我々はこの辺からこの辺を歩いていくわけなんですけれど、ちょうどですね、雲がこっちから雨雲が押し寄せてきたわけです。こんな形してわーっとこう来たわけですね。そうすると我々が行く時間というのがちょうどそれに引っかかりそうになってきたと。それでですね、もう雨に遭わないようにとにかくこれがね、来ませんようにって言ってもなかなか無理なので、とにかく我々行くところを外れるようにってですね、こう祈ったわけですね。ちょっと理論的には難しいことだとは思ったんですけれど、しかし、とにかく雨雲がね、マンハッタンを避けてこうやって上がっていくようにってこう祈ったわけです。そしたらですね、本当に不思議なことにこれがですね、こういうふうな形でですね、上がっていったんですね。それで我々は歩いていくとき全然雨に遭いませんでした。それでですね、ちょっとしてから教会員の方がね、やはり歩いてこられたんですけれど、その方はもう雨びっしょりでですね、今日は大変雨が大変でしたねとか言ってくるんですけど、我々はちょうどこのね、願った通りに雲がね逃げてってくれて、そして一切雨に遭うことなくね着くことができたんですね。でその時やはり願いを持って祈るっていうのがね非常に重要だなっていうことを思わされました。でこんなの理論的にね考えてちょっとバカバカしいと思って、こんなの聞いても聞かれないだろうなと思うかもしれませんけど、祈るんです。でその時にね神様は答えてくださる。でこれはですね、実は1回だけじゃないんです。 2,3 回こういうことがありました。だから本当に不思議な形でね、神様は働いてくださるっていうことをぜひ覚えておいてください。だから自分でね、もうこれは不可能だって決めちゃわない。 でも自分の願いは本当に心から願って神様のところに持っていくっていうのがね、祈りが答えられる一つの大きなポイントであるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それではですね、先週イスラエル派遣のが途中で終わってましたので、イスラエルチームの映像を見たいと思います。
いつでもそばにいてくれるその方は別様。
はい、どうもありがとうございました。イスラエルですね。イスラエル行くとね、いろんな奇跡やなんかも起こります。そして、神様のね、働きをいろんな形で見ることができます。で、初めて行く方はね、そのイエス様の時代の、そのどういうところだったかということを、ね、知る一つの大きなポイントにもなりますし、そしてまた、祈っている時においても、ね、いろんな語りかけとか示しとかそういったものを受け取ることができます。いろんな形で、ね、神様が働いてくださいますから、ぜひですね、どんどん行っていただきたいと思います。今日も同時配信は途中で切れちゃったみたいですけれど、いずれにしてもいろんな奇跡が起こるということはね、私たちは見ることができます。ですからさらにですね、神様に期待してどんどん行っていただきたいと思います。で、行く時においてもね、奇跡は起こります。で、最初から諦めてると何も起こりません。で、先週もお話ししましたけれど、私が最初に行った時にね、やはり、仕事してる時に2週間休暇を取るっていうのはね、普通に考えたら不可能に近いことなんですね。でも神様が行きなさいっていうことを語られて、そして、祈り始め、そして、上司に言った時にですね、すんなりと OK が出たんですね。だから、普通じゃないことが起こるということをね、ぜひ覚えてください。で、祈るときに変わってくるということをね、先ほどの願いじゃないですけど、イスラエル行くときにおいても諦めずに祈っていくっていうのは非常に重要ですので、ぜひ覚えておいてください。で、いろんなね、祝福は得られますのでね、期待していただきたいと思います。 それから、4週のね、曲を今日から賛美しましたけれど、これからどんどんどんどん取り入れていきます。で、非常に面白いのは、まあ、私は荒地にカーミュージックに関わってますけれど、楽譜がですね、どんどんどんどんできてくるわけですね。でそれを楽譜セットとして売ってるんですけれど、反応が違うんですね。もう今まではだんだんだんだんこう買ってくる人がいるんですけれど、もう今回はね、初めからもうたくさんの人がこう一気に買ってきて、あ、4週もっと歌うんだぞっていう感じがね、いろんな教会からこう、なんていうんですかね、やってくるっていうかね、そういう感じで捉えることができます。だから、今までと違ってね、主の時間の地方教会でももう最初からね、どんどん取り入れていくんだぞっていう、そういう意気込みがね、感じられました。だから大きく変わってきてるなっていうことを思わされますね。それとともに応募音源もダウンロードできるようになって、そして、それもね、初日からいくつかも来てましたから、だからやはり本当に新しい歌またどんどん歌いたいなっていう方がね、増えてきてるなっていうことを本当に思わされます。でこの4週もね、これから町田教会でもどんどん導入していきますのでね、ぜひ楽しみにしておいていただきたいと思います。それから、この前、15日ですけれど、私たちの賛美隊がですね、藤沢市にある、老人じゃなくてデイケアセンターに行ってですね、コンサートを行ってきました。で、まあ、そこは初めての場所だったんですけれど、どうかなと思ってたんですけれど、いろいろこう聞いてみたらですね、非常に感激してくださって、歌詞が良かったとかですね、そして歌詞が欲しいとかですね、歌詞が入ってきたということをね、言ってる方がおられました。それからまた来てくださいとかね、そしてあと何て言ってましたかね、癒されたっていうことをね、言っておられた方もいたんですね。だからやはり私たちが上手い下手じゃなくて、そこでやるときにね、神様が働いてくださって、そこにおられる方々に触れてくださってるなっていうことを本当に思わされました。で終わってからですね、そこの担当者責任者の方が来られてですね、ぜひまたそこには複合施設でデイケアセンターと介護付きの老人ホームと、あとなんだっけな、あれなんていうんだっけな、3種類あるんですね。寝たきりになっちゃう人と、ある程度できる人と、あとデイケアセンター、それで、その後の2つのところにもね、ぜひ来てくださいということを言われて、しかもですね、そこの施設の団体としてね、ぜひ登録してくださいということまでね、言ってくださったんですね。だからまたそこへ出かけることになると思いますけれど、やはり神様はね、そういった形で賛美を用いてくださってるなということを思わされます。本当に主を褒めたたえたいと思います。感謝します。それで、そういう中でね、またどんどん発展していくなということを思います。それから、10月1日には、今度は練馬で J ゴスペルフェスが行われます。石神井公園ですけどね、この辺からだとちょっと遠いですけれど、そこでもね、いろんな方々に賛美が届いていくなということを思わされます。それから、心ゴスペルコンサートは次回は12月24日に、今度は武蔵野公会堂、吉祥寺ですね、吉祥寺で行われる予定になってます。ですから、お友達やなんかにもね、教えていただきたいと思います。それから、今週は杉戸集会が持たれます。で水曜日に行きますけれど、杉戸集会もね、実は賛美が用いられて、毎月毎月集会になるようになったんですね。でそこの美香さんのお姉さんとかお母さんがやはり賛美に触れられて、そして、救われたっていうことがねあるんですね。だから賛美っていうのは本当に、私たちには考えられないような神様の力がね働くっていうことを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。 ですからさらにお祈りしておいていただきたいと思います。それと、まあ、金曜日にね、今度はあのキリスト教見本市が蒲田の方であるんですけれど、これにもあのアレチニカーミュージックと三越新聞と雲虹とあとアストンがね出品する予定になっているんですね。でそういったところでもやはり賛美っていうのがね大きく用いられるということもぜひ覚えておいていただきたいと思います。でだんだんだんだんね神様がそういった働きを進めようとしておられるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとあとはインターネットの働きですけれど、インターネットもね、さらに、進めていこうと考えています。で、まあ、映像をねどんどんいろいろ作っていって、そしていろいろ載せていきたいなということと、またホームページもねちょっといろいろ変えていかなきゃいけないんですけど、まだちょっと人手不足でねなかなか あれなんですけど、まあ強力な助っ人がね来てくれてるのでまあ教わりながらいろいろやっていきたいと思いますけれど、そういうことでお祈りしておいていただきたいと思います。それでですね、聖書の方に入っていきたいんですけれど、今日は、ローマ人への手紙の5章の1節から、読んでいただきました。で1節にですね、こう書いてあります。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますって書いてあるんですね。で、信仰によって義と認められた私たちっていうのはイエス・キリストを信じた者のことなんですけれど、その私たちはですね、信仰によって正しいとされたわけです。それはイエス・キリストが自分の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったということをただ信じて、そしてまた3日目によみがえられたということをただ信じて告白したがゆえに、キリストのものとなってですね、神のものとなって、そして、永遠の命を受け、そして、神から義とされたということなんですね。この信じるところから始まってる、その私たちに関してですね、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますと書いてありますから、私たちはですねその中で神様とのこの平和、この関係があるということですね。ですから私たちが本当にこの神様と共にいるということで、私たち自身が平安な心を持つことができますし、そしてまたいろいろ罪から離れたということでですね、私たちの心にはそういった平安、そういったものが与えられるということをこう言ってるわけなんですね。で、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますと書いてあります。で、キリストによってですね私たちがこの恵みによって、救われたわけなんですけれど、本来私たちはですね、罪人で、そして、とてもその神の恵みに預かることができないようなものだったんですけれど、神様の一方的な恵みによって私たちはですね、信じ、そしてまた受け入れたことによって、その罪が全てなくなったとされたということはですね、非常に大きな恵みです。本来受けられない祝福ですよね。で、それを私たちは受けてるっていうことを覚えておいてください。だからそれ自身がもう喜びなんですけれど、しかしですね、神の栄光を望んで大いに喜んでいますっていうのは、さらに私たちがこの神様の栄光を見る、期待があるっていうことを覚えておいていただきたいんですね。それとともに最終的には私たちが永遠のところへ行った時に天のエルサレムで本当の最高の祝福を受けることができる、そういう喜びがもう私たちにはあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから私たちは確かに、罪から解放されて、そして、その中でこの喜びがあるということとともに、この人生において神様が共にいて平安を与えてくださり、そしてまた信仰を用いることによって神様そのものを体験していく喜びもありますし、祝福してくださるっていう望みもありますし、それとともに最終的には この天における素晴らしい恵みが待っている、そういう喜びがあるっていうことを私たちは捉えておく必要があるんですね。で、この大いに喜んでいると、そのように書かれています。そして、3節にはですね、そればかりではなく観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからですって書いてありますね。で、これは筆者のパウロが体験したことを通して神様がそのように働いてくださるということをこう言っているわけです。ですから、観難があったとしても、この喜んでいる中でですね、実は私たちがこの変えられていって忍耐を持つことができ、そしてまた自分の性質、性格、そういったものも変えられていって、そして、それからですね、神様に希望を持って歩むことができるようになっていくということをこう言ってるわけです。で、例えばですね、観難さえも喜んでますっていうのは、普通だったら喜べないわけですよね。観難というのはいろいろ問題とか困難のことですけれど、喜べないわけです。それが普通の人間です。でもですね、その普通ではないのが私たちであるということをね、ぜひ覚えておいてください。なぜなら神様が共におられるからです。で、ヤコブの手紙においてもね、書いてありますよね。さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。そして、信仰が試されると忍耐が生じることはあなた方は知っているからですって書いてあるように、とにかくいろいろな試練とか困難問題、そういうときはですね、喜びなさいってこう書いてあるわけです。で、これはですね、実は信仰を使うことになるわけです。で、神様は言ってるわけですからね、それを成していく。で、そんなことできないと思ってもですね、最初は心は伴わないかもしれません。困難があったりして問題があったりした時にはですね、喜ぶっていうことは普通ではできないんですね。でも、普通だったらやはり、なんでこんな問題が起こっちゃうの、なんでこんな大変なことになっちゃうのっていうふうにですね、疑問を神様に投げかけたり、あるいは、自分だけなんでこんなふうになっちゃうんだろうとかですね、それから あるいは逆にね、神様を怒ったりして、ね、なんでこんなことするんですかとかですね、そういう人によって違うかもしれませんけど、でも、そういう形でね、なってしまうのが普通の人間であるということをまず捉えておいていただきたいと思います。しかしですね、私たちにはこの信仰を使うことによって、それが変えられるっていうことを知ってるわけなんです。それはですね、神様がどういう方かっていうことを知ってれば、それを、見ていくことができるわけなんですね。例えば、神様は私たちによく試練を与えてくださいます。困難とか問題もね含めて。で、それは何かっていうと、実は神様は私たち一人一人をさらに立て上げようとしておられるわけなんです。で、問題とか困難にあっても、その時に本当に神様のところへ持ってって、そして、神様のを生きて働かれる神様を体験して、そしてまた信仰が引き上げられるっていうね、そのパターンをこう繰り返して繰り返して、そして、さらに、神様のね素晴らしさを私たちがいろんな方々に伝えていくポイントになってくるわけなんですね。ですから、小さい試練もあるでしょうし、大きな試練もあるかもしれません。で、その時に、私たちがどういう対応をしていくかっていうのが非常に問題になってくるわけです。そしてその信仰を使うっていうのはですね、非常に大きなポイントになってくるんですけれど、神様のね約束っていうのがあるわけです。一つはそれは、なぜ信仰を使っていくかっていうのは、ローマ書の8章のローマ人の手紙の8章、ちょっと後になりますけれど、8章の28節には、 神様に従っていくんであれば、すべてのことを働かせて益としてくださるっていうふうに書いてあるわけです。で、それはもう完全な約束なわけなんですね。ですから、従っていくっていうのは信仰を使うっていうことですから、その言われていることをやっていく、喜びなさいっていうんであれば喜びなさい、感謝しなさいっていうことを感謝していく、それ、従っていきなさいっていうことに関して従っていく。で、その時に確かに悪いことに見えるようなことがあったとしても、困難なことがあったとしても、それが、後から見るとですね、困難な時期っていうのは確かに許されるかもしれません。しかしですね、長いスパンで見た時に、確かに自分の思うようにならなかったりしたり、あるいは、その問題は解決してないように見えたとしても、実は神の目から見た時に、それが最善の形で用いられるっていうこともですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、私たちが思う最善とは違う場合も結構あるわけなんですね。ですから、でも神様は全てをご存知ですから、一人一人を祝福しようとして最善を与えようとしている。そして私たちが信仰を使っていくんであれば、どういう問題があったとしても、困難があったとしても、結果的に後からこの過去を見たとしてもですね、それが最善であるということを後で知ることができるということなんですね。で、これは確かに大きな恵みです。でも自分の思いはね、なかなかうまくいかないなとか、そういうふうに思ってしまう場合があるかもしれません。でもその時に、ここに書いてあるようにね、何が言われてるかっていうと、困難が忍耐を生み出すって書いてあるように、いろいろ問題があった時にね、神様に持ってってもなかなかうまくいかない、でも絶対神様はなしてくださるという約束の言葉を持って祈っていったりするときに、忍耐が必要になってくるわけです。で、忍耐強くこう祈っていくわけですね。そして、忍耐を持って祈っていく中で、忍耐が品性を練られた品性を生み出すって書いてありますけれど、この忍耐して祈っている中で、本当にですね、自分がこの品性っていうのは、まあ人の性格とかね、そういったもんですけれど、自分の性格がね、自分そのものが、神様の方にだんだんだんだん向けられていくっていう、そういう、ものに変えられていくっていうことなんですね。だから、落ち込むような人間ではなくて、それをもっともっと神様のところへ持っていくものに変えられていく。そしてそれが変えられていく中で、この品性が、練られた品性が希望を生み出すって書いてあります。だからその神様のところへ持っていくときに、実はそれは希望に変わってくるっていうことをね、私たちは捉えておく必要があります。だからいろんな問題、私たちには必ず許されます。で、それをですね、ただ放っておくのではなくて、神様のところへ持っていって、そして忍耐をして、それが解決するように祈り、また感謝し、喜び、一つ一つやってる中でですね、私たちがその忍耐を持ってやってる中で、自分が神によって変えられていく。そしてまたそれが、神様は本当に素晴らしい方だっていう、この希望を持って歩み始めることができるっていうことです。で、その希望は失望に終わることはないって次に書いてありますよね。そうなんです。神様に希望を持って歩んでいくんであれば、それはですね、失望に終わることはない。神様は約束を必ず変えてくださる、そういう方であるということを覚えておいていただきたいんですね。で、聖書の中のね、器を見ている時においても、やはり器の人たちっていうのは随分困難をね、乗り越えてるなっていうことを本当に思わされるんですよね。で、例えばヨセフは、神様に偉くなるっていうふうに語られたわけですね。ところがですね、どうなったかっていうと、私は偉くなるって兄弟の前でね、こう言うわけです。そしたらですね、兄弟に妬まれて、そして憎まれて、どうなったかって言ったら、どっかに行った時に井戸の中に放り投げられてですね、そしてもう殺されそうになった。そしてでも憐れみによって、エジプトにね、奴隷として売られていってしまったわけです。で、普通だったら神様が偉くなるって言われたんだから、ね、そういう道があるはずじゃないですか。 祝福が得られるこう道がある。でもですね、実はそれが言われてんのに全然違う方向行っちゃってるわけです、奴隷ですよ。奴隷っつったらもうご主人の言うこと聞かなきゃいけない、自分の自由なんかほとんどなくなってしまう、そういう奴隷としてエジプトへ売られていってしまったんですね。でも、その中でも神はそのヨセフと共におられたって書いてあるから、ヨセフはですねその中で、おそらく愚痴やなんか言わなかったんだと思います。で、愚痴なんか言ったらね、神様共におられますからねだから本当に神様を信頼してその約束の言葉を握り続けてたっていうことをね、私たちは捉えることができるわけですね。そして歩んでたんですけれど、今度はまた違う事件が起きて、その奴隷のご主人様のね奥さんの方に、言い寄ってきたっていうふうに言われてですね、言い寄ってもいないのに言われて、そして、奴隷からですね今度は牢に入れられてしまったわけなんですね。で、奴隷から牢って言ったらもっと自由がなくなってしまう。で、牢なんて入ったらますます偉くなるなんていう、そういう状況から全く遠ざかっていくわけです。でもですね、その中においても神はヨセフと共におられたって書いてありますから、やはりヨセフはその神様の言葉に期待してね、忍耐を持って、祈り、そしてまた神様に希望を持って歩んでたはずなんですね。で、時があるんです。確かにヨセフの場合も、確かに牢屋に入っている時においても一度は出られそうになったんですけれど、こういうことがあったということを忘れられてて、そしてまた2年間もね、長くそこにいさせられたんですけれど、でも最終的に、呼び寄せられて、そして神の技が表されて、なんと時が来た時にエジプトの第2位の地位につくことができたんですね。で、それは何かっていうと、確かに、いろいろ悪いことっていうのは起こったわけです。そしてまた忍耐も許されたわけです。その中でね、神様を慕い続ける、神様に期待し続ける、希望を持って歩む、大変なことだったと思います。でもですね、神様にこの目を向けているその品性が与えられ、そして希望を持って歩んでいく中で、時が来た時になんとエジプトの第二の地について、そしてですね、その自分のお兄さんとかお父さんが住んでる地がですね、飢饉になって食料がなくなった時、エジプトだけ、その食料があって、そしてお兄さんたちがこうもらいに来たわけですね。で、まあ、お兄さんたちはそれが弟だなんて気づきませんでしたけど、でもいずれにしても、売ってくださいって言ってですね、来たわけですね。で、実はその時に逆転劇が起こったんです。お兄さんたちがね、頭を下げるっていうふうに神様から語られてて、まさにそれが、成就したわけなんですね。でもよくよく考えると、それはどういうことだったかっていうと、確かに、神様の大きな計画の中でそれがなされてたっていうのを後で気づくわけです。それは何かっていうと、そのヨセフもユダヤの12部族部族の一つとしてね、数えられるわけですけれど、結局そのユダヤ人を、その民族をね救うために、危機になってもそのままだったら死んじゃうのにエジプトに送らされてですね、そして十二部族の長となる人たちが生きながらえるために、まずはそのヨセフをそこの奴隷とかあと牢に入れられてエジプトに行ったがゆえに、そのユダヤ民族が生き延びるきっかけになったということなんですね。だから非常にその実は神様の大きな計画の中でそういったことが許されてたということをね、聖書を通して私たちは知ることができるわけです。まあ、本人はそんなことを分からずにね、言ってたかもしれませんけれど、でも、後でねその神様のすごい計画が理解できるっていう形がねよくあるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、旧約聖書の出てくる例えばダビデにしてもそうですよね。ダビデはサウル王から油注がれて、王にもう油注がれて王にするってこう言われたわけです。と ところがですね、王になるっていうふうに、言われた後にどうなったかっていうと、そのサウルに狙われてですね、もう命も取られんばかりの形で、岩の間とかいろんなところを逃げ回ってたわけです。で、困難も許されてたわけですね。もう王になったって言われてんのに、実はもうね、そのあちこち逃げ回って、そしてまた命さえも危ないような状況にあった。でもですね、時が来た時に、ダビデが王になって、そして、どうなったかって言ったら、ユダヤのイスラエルの最大の王となってしまったわけですね。ですから、本当にその道のりが簡単なわけではないわけです。でもですね、いろんな困難とか問題とか確かに許されてるけど、ダビデもどんな時があっても神様にいろいろ聞いていったわけです。これはどうしたらいいでしょうかとかね。で、その神様に信頼し続けた中で、自分の品性が研ぎ澄まされて、そしてまた神様に希望を持って生きる中でですね、大きな逆転劇が起きてきたっていうのを私たちは知ることができるんですね。ですから、今の時代においても確かに私たちにそういったね、大きな今奴隷なんていうのは、まあ、日本にはないから大丈夫ですけれど、でもいろんな問題とか困難というのは私たちの人生の中でも許されます。で、その時に、どういう対応をしていくか、そしてそのためにまず、そういったことが状態が許されたとしてもですね、喜んでるっていうのは重要だっていうことですね。でもそれはなぜかっていうと、実は信仰を使っていくんであれば、神様が忍耐を持って歩んでいく中で、そしてまた私たちが整えられ、そして希望を持って歩んでいくことができるということです。そして、最終的にはその神様の、大きな計画が表されて、希望は失望となることがないって書いてあるように、全てがこう益となって変えられていくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、牧会している中でもね、以前神戸使わされた時に、最初神戸にはたくさん人が来てるからとか言ってね、言われて行ったらですね、たくさん人がいるのかなと思ったらですね、教会スタートしたら誰もいないわけですね。で、来るとか言ってた人も全然来なかったりですね。で、唯一来てくださったのが中村さんのお姉さんがね、最初の時に来てくださって、それで後からずっと来てくださったんですけれど、でもその時にね、神様に何て言われてたかっていうと、私の民がこの町にはたくさんいるからって語られてですね、そしてこの教会は人がたくさん増えるという約束を受けてたわけです。で、行ったんですけれど、まあ最初からいいのかなと思ったんですけれど、でも全然いなくて、そしてどうなっていったかっていうと、やはり忍耐が許されるわけです。祈ったり、なんかいろいろ配ったりしてもね、誰も来ない。そして、ね、メッセージしても、うちの妻しか聞いてないわけです。つまんなそうな顔して聞いてる。そして今日は全然精霊の働きがなかったとかですね、いろいろこう言うわけですね。そうするとやはり落ち込んだりね、こんなんでまた毎週やんなきゃいけないなと思ったりですね、がっかり来るわけですね。で、そういった中でね、忍耐が許されるわけなんですけれど、しかし神のことは握ってるわけです。で、その言葉に期待して歩んでるわけなんですね。で、まあ感謝のことを習ってましたから、そのことも感謝して、そしてまた祈って、で、信仰を使っていったわけですね。で、やはりそれでも忍耐が続くんですね。最初の1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月続いていってですね、まあ、その中村さんのお姉さんは来てくださったりしてましたけど、なかなか人来ない。そしてですね、祈ってばっかしいる。で、神様はね、一日もたくさん祈りなさい、まずは祈りなさい、まあ、こんなのを配るよりね、祈りなさいってこう言われたわけです。で、ずっとこう祈ってたわけなんですね。で、これが一体どう働かれるんだろうとか思いながらもですね、やはり心配になってくるわけです。なぜなら人がいないと献金もないから、経済的にもね、困難な状況になっていって、そしてこれじゃダメなんじゃないかなとかね、思うようなこともあるわけですね。で、まあ、その中でもね、神様が素晴らしかったのは、その忍耐を持ってやってる中でね、ちょうど経済が厳しくなってきた時に、どっかに呼ばれてね、なんかお葬式かなんかやったら、 少しねいただいて、それがちょうどぴったし必要な額だったりとかですね、やはり神様は生きてられるんだということを確信を持ってね、そういう困難な状況の中でもこう行くことができたんですね。で、やはり、厳しかったですけど6ヶ月ぐらい経って、そしてその時にまた神様が、言葉を与えてくださって、あるところで証しをした時にですね、そこの方が来始めて、そこからどんどんどんどんこう人が増えていってですね、そして、まあ、2年間か3年間だと3年ぐらいですかね、ニューヨーク行く前だったんですけど、行く頃にはもうかなり20人以上集まってて、しかも、集会なんかやると他教会の人たちもねたくさん来てて、で預言者学校やなんかやってももうすごいたくさん人が来てたんですね。だから本当に神様がその言葉を、成就してくださったなっていうことをね、後になってね、知ることができたんですね。でやはりでもその最初に言葉を与えてくださって、言われたとしても、やはり約束があったとしてもなかなかその自分の思うようにはいかない、そしてまた自分がこれが絶対いいんだと思うふうにはなかなか動かないということはね、よくあるということをぜひ覚えておいてください。でもその時にやはり神様に信頼して、信仰を使って、そしてまた忍耐を持って祈っていく中で、私たちが整えられ、そしてまた希望を持って歩んでいくんであれば、必ずこれがね、この勝利として現れるということをね、ぜひ覚えておいてください。で、神様は私たちを祝福しようとされています。ですから私たちが本当に神様にその信頼してね、適切な対応をしていくんであれば、私たちの希望は決して失望に終わらないということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞさらに、私たち一人一人にある困難においても、あなたが解決を導いてくださいますようにお願いいたします。この一つ一つの歩みの中において、さらに私を認めていきなさいとおっしゃいます。その時に、また一歩大きく動き出すということを覚えておきなさいとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、この祈りの時をありがとうございます。どうぞ癒しの霊を注ぎ、またこの病を お一人一人から解放してくださいますようにお願いいたします。どうぞ悪い部分、この肉体的な面、また精神的な面において、あなたが癒してくださり、あなたの栄光を表してください。またどうぞ賜物の働きを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、この一人一人に働く病の霊を一人一人から去る。イエス・キリストの御名によって、一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この耳がちょっと聞こえにくい方がおります。そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。またちょっと手にしびれがある方がおられます。そこに主が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。またこのちょっと胃が調子悪い方がおられます。そこに今主が触れられ癒されました。感謝して受け取ってください。またこの肩こりがちょっと続いている方がおられます。そこに今足が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また肝臓がちょっと悪い方がおられます。そこに足が触れられています。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの御名によって、一人一人の肉体と精神のようにイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは賛美は礼拝、ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。